皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。
量子コンピューターテクノロジー最前線の時間です。今週も量子コンピューターに関する最新ニュースをトロイさんと深掘りしていきます。
はい、スージーさん。今週も様々な動きがありましたね。簡単にニュースをリストアップしますと、量子コンピューティングスタートアップへの投資は全体的に減速傾向にあるものの、主要企業への大型資金流入は継続しているようです。IonQ は2026年第一四半期に記録的な収益と成長を達成し、コロラド州ボルダーに新世代量子コンピューター R&D ラボを開設しました。また、Google はライフサイエンス分野の革新を目指す1000万ドルの量子 AI 研究プログラム、レプリカを発足しています。そしてアルト大学は、量子インスパイアードアルゴリズムで複雑な材料問題を高速解決したと発表しました。さらに、ホワイトハウスは連邦機関に対し、大量子暗号以降の厳格な期限を設定する動きを見せています。
今週も量子コンピューターの実用化や技術進化を示すニュースが盛りだくさんですね。これらのニュースからどんな視点で分析できますか？
そうですね。今週は特に、量子コンピューティングの実用化への道のりを具体的に示す動きが目立ちました。技術的なブレイクスルーだけでなく、それを社会実装するための投資や政策、そして既存の古典コンピューターとの関係性といった多角的な側面から見ていくことができるでしょう。
なるほど。一歩進んだ実用化フェーズに入ってきているということですね。では詳しく見ていきましょう。まずは、大量子暗号の標準化についてですね。NIST が最終標準を公開したというニュースですが、これはどんな意味があるんでしょうか？
はい、スージーさん。米国国立標準技術研究所、通称 NIST は、将来の量子コンピューターによる暗号解読の脅威に対抗するため、大量子暗号、PQC の最終標準を公開しました。これは約8年にわたる国際的な共同研究の成果で、既存の公開鍵暗号システムの脆弱性に対処するものです。
ついに最終標準ができたんですね。これは業界にとってどんな意味がありますか？
これは非常に大きな意味を持ちます。量子コンピューターが実用化されると、現在の暗号技術は簡単に破られてしまう可能性があります。NIST が標準を定めることで、企業や政府機関は、2030年を目標にこれらの量子体制アルゴリズムへの移行を緊急に進める道筋が明確になりました。
それは安全なデジタル社会にとって不可欠な一歩ですね。企業の動きや今後の見通しはどうですか？
PQC アルゴリズムは、現在の古典暗号よりも鍵長が長くなったり、計算コストが増加したりする傾向があるため、移行には大規模なソフトウェアやハードウェアのアップグレードが必要です。このため、関連企業には新たなビジネスチャンスが生まれるでしょう。長期的に見れば、より安全な情報社会の実現に貢献します。
量子コンピューターの脅威が現実になる前に、しっかりと準備を進めるということですね。続いてのニュースは、米国商務省がチップス法に基づき、量子コンピューティング分野に20億ドルの大規模投資を行うというものですね。具体的にどんな企業に投資されるんですか？
はい、商務省は、米国の量子コンピューティング技術と製造のリーダーシップを強化するため、9つの企業に総額20億ドルもの連邦インセンティブの意向書を発表しました。特に注目されるのは、IBM が設立するアメリカ初の量子チップファウンドリー、アンデロンへの10億ドルの投資です。
10億ドルですか。すごい規模ですね。この投資は業界にどんなインパクトを与えるんでしょう？
この投資は、国内のサプライチェーン構築と研究開発を加速させる上で非常に重要です。IBM のファウンドリーは 300mm の量子ウェハー製造に特化し、グローバルファウンドリーズも超伝導やトラップイオン、フォトニックなど複数の量子モダリティに対応する安全な国内量子ファウンドリーを設立します。
国内での製造能力が強化されるのは、国の安全保障上も重要ですよね。今後の見通しはどうですか？
その通りです。この投資は国家安全保障と経済競争力の確保に向けた米国の量子技術戦略の重要な推進力となります。量子チップの設計から製造、そしてより大規模な量子システムの構築まで、サプライチェーン全体を強化し、新たな雇用の創出と技術革新を加速するでしょう。
アメリカが量子技術で確固たる地位を築こうとしていることがよくわかりますね。次の話題に行きましょう。クオンティニアムと BP が量子コンピューティングでエネルギー探査の効率化を目指すというニュースですが、これはどんな取り組みなんですか？
これは、量子コンピューティングのリーディングカンパニーであるクオンティニアムと総合エネルギー企業 BP が提携し、エネルギー分野における地下探査の効率化を目指す新たな量子プロジェクトです。石油やガス資源の特定に不可欠な地震探査の計算負荷を量子コンピューターで軽減することを目的としています。
地震探査に量子コンピューターを応用するんですね。具体的にどう効率化されるんでしょう？
従来のスーパーコンピューターでは数ヶ月から数年かかる複雑な波動物理学の問題を、量子コンピューターの量子並列性と重ね合わせの特性を活用することで、より高速かつ高精度に解析できるようになります。これにより探査コストの削減と効率向上が期待されています。
コスト削減だけでなく、環境負荷の低減にもつながりそうですね。今後の見通しはどうですか？
A、 計算時間の短縮は、探査キャンペーンのリードタイムを短縮し、より迅速な意思決定を可能にします。また、高精度な地下モデルの構築は、掘削の成功率を向上させ、不必要な試掘を減らすことで環境への影響も最小限に抑えることができます。長期的には二酸化炭素回収、貯留技術の最適化など、持続可能性関連の課題解決にも貢献するでしょう。
エネルギー分野における量子技術の応用は、私たちの生活にも直結する可能性を秘めていますね。続いては、クオンタム X ラボズが Google クオンタム AI のデータセットを統合して、量子エラー訂正の進化を加速させているというニュースです。量子エラー訂正とは何か改めて教えてください。
量子コンピューターがその能力を最大限に発揮するには、量子ビットのデコヒーレンスやノイズによるエラーを克服する必要があります。量子エラー訂正は、多数の物理量子ビットを使って論理量子ビットを保護する技術のことで、量子コンピューティング研究における最大の課題の一つです。
なるほど。量子コンピューターがうまく動くための縁の下の力持ちというわけですね。今回の統合の意義はどこにあるんですか？
はい、クオンタム X ラボズは、 Google クオンタム AI が公開している実験的な表面コードデータセットを、自社の QECC 技術パイプラインに統合しました。これにより、特許出願中のトランスフォーマーベースのニューラルデコーダーのトレーニングと評価を、より現実的な環境で行うことが可能になりました。
トランスフォーマーモデルが量子エラー訂正に役立つとは驚きです。今後の見通しはどうでしょう？
このニューラルデコーダーは AWS クラウド環境に実装されており、柔軟な研究開発と大規模な計算資源へのアクセスを容易にします。これは現実世界の量子アプリケーション実現に向けた具体的な一歩であり、医療や材料科学、金融など様々な分野での量子コンピューティングの実用化を加速する鍵となるでしょう。
基盤技術の進化がまさに実用化を早めるのですね。次はザナドゥが QROM のアルゴリズムを革新し、量子アプリケーションコストを半減するというニュースです。 QROM とは何ですか？
QROM は、古典データを量子コンピューターへ効率的に読み込むための技術、量子リードオンリーメモリーの略称です。これまではQROMの操作には非常に多くの量子ゲートが必要で、これが量子アプリケーションの計算コストと実行時間のボトルネックとなっていました。
データ読み込みが課題だったんですね。それが今回のアルゴリズムでどう変わるんですか？
ザナドゥクオンタムテクノロジーズは、このQROMに必要な量子操作の数を約半分に削減する新しい実装を開発しました。これは主に回路の深さを最適化し、より効率的な量子エンコーディング戦略を用いることで達成され、処理できる古典データの量を大幅に増加させつつ、計算資源を劇的に減少させます。
コストが半分になるのは、実用化に向けてとても大きな一歩ですね。今後の展望はどうですか？
このブレイクスルーは、近未来のユーティリティスケール対障害性量子コンピューターの実現に向けた重要なマイルストーンです。少ない物理量子ビットでより複雑な問題を解けるようになり、量子科学シミュレーションや機械学習、創薬などデータ集約型の分野での商用利用が加速されると期待されます。
量子コンピューターがぐっと身近になるようなニュースですね。続いては、 古典コンピューターが量子超越性の主張を覆すという興味深い研究成果です。これは量子超越性の定義自体を揺るがすものなんでしょうか？
はい、スージーさん。サイモンズ財団とボストン大学の研究チームは、古典コンピューターと高度な数学ツールを使って、これまで量子コンピューターでしか解けないとされていた特定の量子物理学の問題を効率的に解決する新手法を開発しました。これにより、個人のラップトップでもこれらの問題を処理できることが実証されたのです。
ラップトップで量子超越性と同じ問題が解けるなんて、驚きです。これは業界にとってどんな意味を持ちますか？
この成果は、量子超越性の概念に対する議論を再活性化させるものです。古典コンピューターのアルゴリズムや計算能力がまだ完全に探求されていないことを示唆しており、量子コンピューターの真の優位性を確立するには、より困難で、かつ古典的なアプローチでは明らかに不可能な問題設定が必要であることが明確になります。
なるほど。量子コンピューターの役割を再定義するきっかけになるかもしれませんね。今後の見通しはどうですか？
この研究は量子コンピューティングの進歩を否定するものではなく、古典コンピューターの限界を再評価し、量子アルゴリズムの設計に新たな方向性を示します。将来的には、両者の長所を組み合わせたハイブリッドアルゴリズムの開発にも拍車がかかるでしょう。
古典コンピューターもまだまだ進化の余地があるということですね。アールト大学からもう一歩、極微小エネルギー検出可能な超高感度量子センサーを開発したというニュースもありますね。どのくらいの感度なんですか？
はい。フィンランドのアールト大学の研究チームは、1ゼプトジュール、つまり10のマイナス21乗ジュール以下の極めて微細なエネルギー変化を検出できる超高感度量子センサーを開発しました。これは個々の光子を高効率でカウントできるレベルに匹敵します。
ゼプトジュール、想像できないくらい小さいエネルギーですね。このセンサーはどんな応用が期待できますか？
量子情報処理の精度を大幅に向上させるため、フォトニック量子コンピューターの性能向上に直接寄与します。また、その極限の感度により、未だ謎に包まれているダークマター粒子の探索にも応用される可能性を秘めているんです。
ダークマターの探索にも役立つなんて、すごいですね。今後の見通しはどうですか？
このセンサーは、量子コンピューティングの動作に必要な極低温環境下で安定して機能する超伝導材料を基盤としています。この技術は、基礎科学の進歩だけでなく、将来の量子技術の基盤としてもその重要性が高まると考えられます。
宇宙の謎を解き明かす一歩にもなるかもしれないんですね。夢が広がります。最後はオックスフォード大学のニュースです。量子コンピューターへのゲノム配列読み込みで世界初の成功を収めたとのことですが、これはどんな成果ですか？
はい、スージーさん。オックスフォード大学の研究者を含む国際チームが、肝炎 D ウイルスゲノム117量子ビットに相当する配列を量子コンピューターに読み込むという世界初の画期的な成果を達成しました。量子コンピューティングが生物学研究、特にゲノム解析に革命をもたらす可能性を示したものです。
ゲノム配列を量子コンピューターに読み込めるようになったんですね。これは生命科学にとってどんな意味を持ちますか？
これはゲノムデータのような膨大な古典データを、量子ビットの重ね合わせやエンタングルメントといった量子特性を利用して表現できることを実証したものです。これまで古典コンピューターでは困難だった複雑な遺伝子ネットワークの解析や大規模なコホート研究が、量子コンピューターによって加速される可能性が開かれました。
パーソナライズ医療への一歩になりそうですね。今後の見通しはどうですか？
まさにそうです。この成果は、ウェルカムリープが推進する Q4 バイオプログラムの一環として行われました。将来的には、個々の患者さんのゲノム情報に基づいた個別化医療の実現や、新薬開発の加速、さらには進化生物学における大規模な系統解析など、これまで不可能だった生物学的発見が可能になると期待されています。
量子コンピューターが、私たちの健康と医療の未来を大きく変える可能性を秘めていると実感できるニュースでしたね。
今週は、大量子暗号の標準化やアメリカ政府による大規模投資といった社会実装に向けた動きが活発でした。同時に、エラー訂正や QROM のアルゴリズム改善といった技術的な進化も見られ、量子コンピューターが実用的な価値を生み出す段階へと着実に進んでいることが見て取れます。 また、エネルギー探査やゲノム解析といった具体的応用分野でのブレイクスルー、さらには超高感度センサーの開発といった基礎研究の進展も、未来の量子社会を形作る上で重要な要素となるでしょう。古典コンピューターとの境界線の再評価も、量子技術の真の強みを浮き彫りにする興味深い視点でした。
今週も量子コンピューターの進化が、私たちの社会や生活、そして未来の科学技術にどれだけ大きな影響を与える可能性があるのかを改めて感じました。トロイさん、今回も大変勉強になりました。ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
量子コンピューターテクノロジー最前線の時間でした。次週もまた、最新情報をお届けします。どうぞお楽しみに。